シアレオのもしもしパイセン。年々最後でございます、はい、ある経験をされている方をパイセンとお呼びして、その貴重な体験を電話でいろいろ聞いちゃおうというコーナーでございます。先週のパイセン覚えてますか、
はい、
高いビルの外側の窓の清掃をやってくださっているパイセン。
うん、
すごかったね。
すごかったです。
一番高いところから降りる時の、背中から降りてるみたいな紐のやつね、あら怖かった、
怖かった。でもやっぱりそういう人のお仕事のおかげで
結構綺麗になってんだもん
ありがたいですよ。
大掃除した家の。
今週やるつもりだったんですけど、うん、何にもできてません。
まあね、今日まだね、明日から、
はい、うん、明日旅行行っちゃうんですよ進捗ゼロです
やんねえじゃん、やる気ねえじゃん。
やりますよ、うん、30日に帰ってくるんで、うんうん、30、31で、
うん、本当、木曜日聞くからね、4日に聞くからね、
頑張ります
そういうようなことでいろいろね、お掃除やってるパイセン、はい、先週でございましたが、今週のパイセンはこちらなんです。餅つきがうまいパイセン。やっちまったなですよ、
はい、
やっぱね、ギリギリ間に合いました。
嬉しい、
嬉しいでございます。
ありがとうございます。
餅つき自体はやったことはある？
そうですね、子供の時に、うん、なんか地域の催しとかでちょっとだけなんか子供用のその、
はいはい、キネかなんかでついたことが、
ついたことありましたね、
はいはい、
でも大人になってからは全然ないです。
ないかもね、
はい、
うちは子供が幼稚園保育園でってやろうとするとコロナになってとか、なんか衛生面でなんかやめるみたいな時期が重なったような記憶がある。
なるほどなるほど。
なんか遠くでやってんのを見てそれを渡されて食べたみたいなことをうちの息子が言ってた記憶がある。
遠隔
というか、自分は触れない、
まあ距離を取
って、ね、うん、そういうようなことがあった気がしますが、うん、ただ楽しいよね、
楽しいです。
日本人でよかったななんて思いますが、うん、全国餅工業協同組合のホームページによりますと、餅つきというのは昔日本の年の暮れの風物詩の一つで、かつては年の暮れになると日本中の家から餅つきをする風景が見られていた。家じ
ゃん、お家で。
だからさ、先々週のクリスマスのイルミネーションのアメリカみたいな感じだったってことなのかね、そんなに多かったということなんです。で、年の暮れという期間も特に12月28日か12月30日に行うことが多かった。
へー、
からじゃないです。28か30に行うことが多かった。
ほうほうほう。
29飛ばされます、
はい、
なぜか29日29は苦持ち、苦しいの句と書いて苦持ちといって、数字の9が苦しい、苦痛などの苦しいなの句に通ずることから縁起が悪いとされていると。ただ絶対に29日に餅つきをやらないわけではなく、お寺によっては29日は福をもたらすということで、言い方です結局
どっちかどっちかを信じるかってことですね、
うん、そういうことはそういうことなんですよ、ということで29日に餅つきをするところもあるそうでございます、
はい、
で31日も飛ばされるんですよ、
うんうん、
どうしてか。31日は一夜餅といって、餅がしっかり固まらず二段重ねの鏡餅が沈んでしまい縁起が悪いとされるので避けられる。いろいろあるんだよ、
難しい
縁起なんですよ、まあ、そういうこと、
大切ですよね、
そういうことでございます。でさすがに現在は家で餅つきをする家庭はまあ少ないと思う。てか見たことないかもな、家単位では。今でも幼稚園の餅つき体験や商店街、町内会のイベント、記念行事といったお祝い事などで餅つきが行われています、
はい、
これは見たことある、うん、そんな餅は稲作が伝来し、蒸す技術が普及してきた弥生時代頃から作られるようになったと言われている。随分と昔からです。餅はただの食べ物ではありませんでした。お餅は稲の神様、稲作の、ね、うん、稲の神様を表すもので、神が宿る、もう神聖なものだ。
へ
ー。また餅には食べると力がつき、うん、新しく生命を再生されるさせる霊力があると信じられ、
ほう、
お祝いの特別な日や節分、桃の節句、端午の節句などの節句ごとに作られて備えられ、
うん、
七夕、お盆、お彼岸などの季節の節目にも食べられるようになったということ、ね、この冬だけじゃないと、ね、
うんうん、
そんな餅を作る餅つきに欠かせない道具といえばもちろん臼と杵、
うん、
2000年前の弥生時代から使われていたそうなんです。もともとは穀物の脱穀などに使われていた道具ですよね、
はい。
また臼と杵はその家を象徴するもの、 冠婚葬祭にも役目があった、はいはい、例えば葬儀では出棺の時に殻の臼をつきます。
へ
ー、ほう、これは個人の家からの永遠の別れを意味する。うん、なるほど。したがって日常で殻の臼をつくことは縁起が悪く避けられていた。
難しいぜ。
全部、あ、それ縁起悪い。いろいろなんだよ。いろいろな中でこれも殻の臼はついちゃダメですよ。
クールポコ
なんかやっちまってるよ、あれ。
本当だ、あれってやっちまってるってこと
ですか？一切入ってないよ。
入ってないのか、うん、
入ってない、
入ってない感じしますね。だって餅配ってないですもんね。
やっちまってます、あれ。
あ、やっちまってる、
あれやっちまってるんですよ。伝えておきます、
はい、お願いします。
あの人たちも、あの運用が大好きな2人です。僕ね、話があるんですよ、はい、それでございますが、そんなわけでございまして、また臼と杵を粗末に扱うことはなく、お正月にはしめ縄をつけたりしたそうです。やっぱだから、やっぱちょっと大事にしようというものなんですね。当然臼と杵は神の木とされる欅で作られていたそうなんです。とにかく餅つきは昔神聖な行為だったということがわかりますね。で、今はそれが楽しいイベントとして、早くペッタンペッタンってやる、憧れるし、手入れる方にドキドキするよね。大丈夫、
おいさおいさおいさおいさおいさ、なんかおってなるとささってこうね、くっついちゃう。
今レンゲさん、おいさおいさって両手で順番にやったけど、右手全部潰れてるよ。
そうです、
おいさで抜いた時にキネが来るから。
そっか、
うん、今両方で表も裏拍も両方手いってるから、もうどっちかも
こけてる、どっちかが持ちになっちゃう、
持ちちゃうかもしれないということです。さあ、そんな中、上手に餅をついたことがあるパイセンいらっしゃるんでしょうか。
は
い、いました。ラジオネームみんみんパイセン、女性の方です、
はい、
餅つきがうまいかどうかは分かりませんが、微力ながらお役に立てればと思いお送りしていました。
ありがとうございます。
餅つきは点点点ということで電話つながっております。みんみんパイセン、もしもし。
もしもし、
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
助かります、ありがとうございました。餅つき、どういう風に関わってるんでしょうか、ちょっと教えてください。
はい、うちはですね、親戚一同集まりまして、父の、あ、ごめんなさい、主人の父の実家なんですけれども、そこで、はい、あの親戚が集まってですね、先ほどおっしゃってた12月30日に、あの毎年臼と杵でお餅ついてます。
すごい、なんかいいですね。ずっと毎年決まりでってことですか？
あ、そうですね、毎年12月30日で決まりでやってます。
ってことは、はい、ご結婚されてから行くようになったと。
あ、そうですね。
今年何回目ですか？
はい、今年だいたい12回目ぐらい。
うわ、おいいじゃないですか。
いいですね。
はい、で、それで、そこまでは、はい、実家に、旦那さんの実家に行くまでお餅つきというような経験は
ほとんどないですね。それこそ幼稚園で、あの餅つきがあったとか、そういうぐらいの経験しかなかったです。
そうだそう、なるほど。じゃあそうやって久々に行ったら、もう相手の家族はね、もう慣れっこだから、そこに入っていくわけだ、
はい、
どういうお座りをするんですか？
私はあの愛の手の方をですね、あの父から教わってやってみないかっていうので、
愛の手ってのは杵を持ってない方ね。
あ、そうですね、あのこねる、
怖い方だ、
出るっていうか、はい、怖い方ですね。
いきなりやれって言われるんですか？
あ、でも父のを見ながら、じゃあちょっとずつやってみようって、ここだけじゃあやってみてみたいな感じで、はいはい、あの返すところだけちょっとやってみるとか、最後臼から、あの餅を上げるんですけれども、そこはちょっと父にやってもらったりとか、徐々に、はい、教わりながらやって。
ちょっと早すぎてよく分かってないんですけど、
はい、
合いの手の人は何をしてるんですか、あれは？
ですね、あの杵をでつくだけだと、はい、あの餅がつけてるところとつけてないところが発生してしまうので、それをあの人の手を入れることによって、うまく全体的に餅がつけるように手助けをするっていうところですね。
要は餅をつかんで折り曲げてるっていうことで合ってますか？
はい、折り曲げるというよりかは、そうですね、あの杵がつく場所に、ついてないところを移動させるような
。はあ、なるほどなるほど。真ん中ばっかだったらちょっとずらして端っこの方を杵が落ちるところに、打つところに移動すれば、そういくということ。
基本中心に落ちるので、はい、落ちるので、あの端っこのものを中心に、 埋め込むというかねじ込むというか、
そうだ、
集まれ集まれって
っていうことなんですよね。はいはいはい。これってめっちゃ暑いですよね、よく考えたら。
そうですね、めっちゃ暑いです
なんか水みたいなのつけてますもんね、なんかね、ちょっとね。
そうですね、まあ記念にも餅がだんだん水分なくなるとくっついてきてしまうので、
はいはいはいはい、
はい、水を打ちながら、はい、ちょっと加えながらやってますね。
ちなみにテンポ感でいうとどれぐらいのスピードでやられるもんですか、これ。
そうですね、さっきレンギさんがおっしゃってたぐらいだとすごく早くて、うちでついてる量っていうのが1回3升ぐらいつくので結構大きい臼なんですね。
大きいですね、はい。
で、木も大きいものなので、はい、よいしょ、よいしょ、よいしょぐらいの、それでも早いぐらいかもしれないですけど。
今のよいしょ のとよいしょの間にずらすってこと？
あ、そうですね。
結構早いですね。よいしょ、
よいしょ、
よいしょ、
よいしょ。
はい。
はぁ。お父様たちのスペシャル、すごい人たちがどれぐらいのテンポでやってるんですか？
あ、でもそんな危ないので、そのぐらいのテンポで。
あ、はい。で、よいしょはみんなで言うんですか？
そうですね、掛け声やったりやらなかったりですが、掛け声かけた方がタイミングも分かるので、はあ、コミュニケーションとして。
でこれでじゃあ家族だって何人前っていうのどれぐらいの量を作るんですか、1回に。
1回でその1回3升のものをだいたい毎年平均7回ぐらいつくので、
結構だな。
そうですね、
1日でですよね。
あ、そうですね、1日 なんで午前中から始めて大体昼過ぎぐらいには終わるんですけど。
わ、早い。
何人前だ、はい、7回って言って。
何人前なんですかね。
のし、なんかのしになってるじゃん、のし板みたいな、 あれ何枚分ぐらいなんですかね、
はい、あれで、まあ、7回ぐらいなので7枚分。
あれを7枚ってことか。すごいな、
結構。
でそれでもう家族で全員部で食べちゃうってことですか。
あ、そうですね、あとはご近所にお配りになったりとか、あとはお友達に配ったりとかなさってるみたいです、ね。はい、
これってちなみに最初は僕全然わかんないです、米粒みたいな状況なんですか。
もち米の状態
です、ね。どれぐらい粗いんですか、入り口は。最初は、
あ、入り口は蒸した状態でちょっと固めの、固めなんですかね、まあ、普通に蒸した状態のお餅なんですけど。
だから炊飯器から蓋開けた時のような状態になってことですよね。
あ、そうですね、そうですね、はい。
じゃあそっから何回よいしょやると餅になるもんですか。
そうですね、
何分とか
ぐらいだ。何分ぐらいですかね。でも10分とか15分ぐらいかなと思うんですけど。
これずっと暑いですね、これね。
そうですね、最初キネで餅をするんですね、練るんですね。初めて最初からついちゃうと餅が、もち米が飛んじゃうので、すりつぶすんですけど、すりつぶす間ってやっぱりこうキネにくっつきやすいので、その時にキネから外す時が一番熱いです。
あ、そうか、最初だもんね。
熱いですね。うわ、
これだって手袋するわけいかないですもんね。
そうですね、もう素手でやってます。
段階って、はい、結局何個くらいに分けられるんですか。最初はこう蒸したもち米、はい、そこからすりつぶして、
はい、
どうやってお餅になっていくんですか。
その後だいたい大きい渦なので、はい、2人でつい、あ、1人で最初ついていって、その後2人でついて、
はい、
っていう、まあ、回数を重ねて、まあ、だいたい米の状態がなくなったら、揚げるっていう感じですね。
何で食べるのが美味しいですか、つきたてのお餅は。
つきたてのお餅はですね、私はやっぱりお汁粉。
いいですね。
やっぱ違いますか、つきたては。
つきたて全然違いますね、美味しいです。
こしあん、つぶあん、どっちなんですか、好みは。
あ、私はつぶあんが
一緒です
すごいな。いや、今キネの写真を、
はい、
あと薄写真あるんですよ。大きいよ、これは。
大きいですね、立派な木ですね。
これどうやって保存しておくんですか、これ薄とかは。
納屋に入れとくようなんですけれども、もう100年以上立ってるらしいんですが。
100年以上、
はい、なんか洗って乾かしてってことですかね。
あ、そうですね。で1年間だいたい使わないので、この時期出してくるともう乾燥でひび割れてるらしいんですが、それだとそれで餅つきに使っちゃうともう割れちゃうので、 数日かけて水分含ませて、
うわ、一大イベントだ。
本当ですね。
ああ、そうですか。いやいや、お話ありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひ、じゃあまた今年もこれからですね。
はい。
はい、
皆さんに。ください。
いや、よろしくお伝えください。
あ、はい。
はい、ありがとうございました。
はい、
失礼いたします。
ありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼します。
すごい暑いんだよ。
暑いんですね。そうですよね。蒸したお米に手突っ込むんですもんね。
今まで怪我した人とかいたのかな。
危険だね。どうなんでしょう。100年の、ね、歴史があったら。
そうそうだ、すごいよ。まだまだいるんですよ。
はい、
餅つきうまいパイセン、ラジオネーム玉の紫パイセンでございます。これまた女性の方です。
はい、
私は履歴書の趣味特技欄に点々点、
うん、
なんでしょう、気になりますね。
はい、
履歴書、はい、つながっております。玉の紫パイセン、もしもし。
もしもし。
あ、もしもし、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
履歴書ってのはアルバあの会社とかに出す履歴書ですよね。
あ、そうですね、会社に出すのもアルバイトに出すのでも書いたことあります。
そこの趣味特技欄に何て書いたんですか。
え、趣味特技餅つき。
餅つき最高最高きた。
ぴったりのパイセン、ありがとうございます。
何年ぐらいですか、今餅ついて。
もう20年は硬いぐらいやってます。
いやいや、餅なのに。
え、20年っていうのは最初始めた頃はおいくつだったんですか。
小学校の高学年ぐらいからだったと思うんですけど。
ずっとだ。
正確にはちょっともういつだったかよく覚えてないぐらい。
趣味ってことはどれぐらいのペースで餅をつくもん、はい、ついてる。
あ、でも言うて年に 2,3 回ぐらいしかないので。
ついてんだ。
はい、そこでがっつりやってました。
それはあのつく方、あの愛の手、どちらですか。
あ、どっちも今はやります。
どっちも。
はい、最初はつき手から始まって、でだんだんと返しの方もやっていった感じで。
でも趣味特技に書くぐらいだからよっぽど好きな。どういう魅力にハマったんですか。
なんかあの女子で餅つきしてる人がそもそも少なくて、でなんかちょっとキャイキャイしてもらうのが気持ちいいっていうのもあったんですけど。
あ、
気になるねみたいな。
うん、そうなんですよね。そういうこともありつつで、あと私町内会の方で結構教えてもらって、その町内会のおじさんたちがかっこいいから私もそうなりたいみたいな憧れもありました。
今目の前に写真を見せてもらったんですけど、
はい、
キネを、うん、振り下ろす姿のこのかっこよさ、
ね、かなり高くまであの、はい、上げるんですね。
そうですね、あのもうレオさんの好きな自由落下な感じで。
いや、そういや、そういうことよ。なんていうの、腕力でいってるのかと思いきや、玉の紫さんのもう要は直線になる頭の上までキネを持ち上げるから、うん、そこから重力でストーンってことですよね。
そうです、そうです。
はあ、じゃあそれコツってのあるんですか。これもうフォルムが、フォームが美しいからコツ教えてください。これどういう風についてるんですか。
コツはもうまっすぐ上げてまっすぐ落とす。
ほう、でも腰とか背中とか結構バキバキになりそうなイメージがあるんですけど、
はい、なります。
ええ、
普段使わない筋肉を使うので筋肉痛は凄まじいのがきます。
そうですよね。
今キネを持ってる手が左と右がなんか離れてるというか、付け根と先端を持ってるから、これそれで振り下ろすときになんかシュってなんか力抜くんですか。これどういうことですか。これ
そうですね、ずっとあの前の方にキネの前の方にある手を持ってると疲れちゃうので、はい、あとその何でしょう、視点をそのなん、キネの頭がついてない方にして、
はい、
でも上から、そうするとテコの原理なのかな、
はい、
落とした時に一番力がうまく伝わるような感じで。
なるほど。
手前はもう添えるだけ。
いやー、もう本当スラムダンクの世界。
本当ですね。
すごい。
手前は添えるだけ。
そうか、だからテコの原理を使って、うん、もう最小限の力で最大限の力をという。
はい、で持ち上げるときは逆に手前の方を持った方が持ち上げやすいんで、
うん、
そこをグッと掴んで。
美容師さん の、はい、あのドライヤー持つような所作ですよ。もうこれは素晴らしいですよ、持ち上げると。はで、これは、やってって。で、合いの手の方もやってるわけですよね。
はい、やってます。
合いの手はいつぐらいから始められたんですか。
合いの手は大学ぐらいだったかなと思うんですけど、とにかく人手不足で、返しがいないから返しやろうかって言われて、
うん、
返しって言うんですね、相手のことは。
あ、 いろんな呼び方あるみたいで、私たちは返しって呼んでます。は
あ、これやどうですか、返しは返しの面白さがあるんですか。
あ、そうですね、面白いです。始めてみると。
どういうところですか、魅力は。
あのこう自分がちゃんとこう真ん中に、さっきあのミンミンさんもおっしゃってたみたいに、つけてない部分を真ん中に持ってって、で自分つき手もやってたんで、いかにつき手が楽にこう杵を上げられるかとか、
はいはいはい、
あと水の量で餅の出来上がり変わってくるので、そこの水分量の調整とかが結構奥深くて。
すげえ。
そう、こう水、私も子供の頃やったことあるんですけど、うん、あの水びしゃびしゃに入れるとこうベタベタのお餅になっちゃうじゃないですか、
はいはい、
どうやって調整すると美味しいお餅になるんですか。
炊き上がりとかの様子とかってもいろいろ変わってはくるんですけど、とにかく水はなるべく入れない方がいいという、
そう
なんだ、教えがありまして、ただ、はい、あの大人数に配ったりとかすることを考えると、多少柔らかい方がちぎりやすいとかもあるみたいで、
ちゃんと最後まで考えて、そこを意識してやってんだ。怖さってないんですか、ああいうのってやってると。
怖さ、あ、もう見知ったメンバーですし、危なかったら手入れないので、
はあ、うん、一番早いとどれぐらいのテンポでやったことあります、つき手もああいうの手も。
早いのは あんまりこの私地域でやってるものですから、はい、怪我なくが一番なんで、そんなに早くはないかな。
そうか、なんとなく早いのがね、なんかエンタメっぽいけど、冷静に考えたら早いっすよ、はい、全くないね、うん、
そうですね、ちょっと怖いかなと思っちゃいます。
怪我したことはない。
あ、自分はないです。
あ、そうなん
だ。あ、いる、いらっしゃいます。
あ、はい、ちょっとやっぱり
一
回かな、うん、
この注意点としてはどういうところが、うん、気をつけると怪我なくできるんですか。
もう聞き手は返し手の言うことを聞く、
うん、
で返し手は自分の頭と手を臼の方にその入れないというか、手は入れるんですけど、うん、2回手入れたりとかしないで、
習字と一緒みたいな感じだね。もうそこで、ね、継ぎ足しちゃうと、ね、危ないもんね。
そうですね、二度書きしない感じで、
うん、あ、リズム感、やっぱりリズム感ですか、大事なのはこうなると。
そうですね、あと声出してやる感じです。
はあ、これ合いの手も声出してるってこと？よいしょ。
合いの手の方が逆に自分がもう手出しました、これ以上手入れませんって時に、はいっていう
風
に言
うと、よいしょ、はい、よいしょ、はいってことですか。
そうですね。
あと、はあ、やっぱりリズム感大事だね、はい、これね。
そうですね、リズムやっぱあるとつく方も楽なので、
はい、ちょっと一回レンゲさん、ちょっと僕が一回キネやるか、はい、つくから。
わかりました、じゃあ私
愛の手
いきます
よ。はい、よいしょ、
はい、
よいしょ、
はい、
よいしょ、
はい、
よいし、
はい、
ダメだやっぱそうですね、今はいが長さが違うなんて最悪ですね。どうですか今のは。
大丈夫ですかね。
ちょっと早めでしたね、テンポ。
そうだ、俺も今早くしちゃったね。なるほど。いや、でもなんか主体がその合いの手の方を言うことをちゃんと聞くっていうのは、やっぱなんか主役はね、うん、なんかつく方が主導かと思ったら、そうじゃないっていうのがなんかすごく、はい、大事で、そうですね、
はい、大事です。聞き手より返し手の言うことを聞くのが。
つきたての餅は何で食べると好きですか。
あ、私餅はあんまり食べない。
ちょっと
待って、そうなんですか。
今の流れは食べてほしかったな。
そうですか、
はい、
もうついて配るだけ。
そうですね、
はい、好きな食べ物何ですか。
好きな食べ物ですか。
はい、
パッと出てこ、おこわの方が好き。
おこわ。
あんまついてないじゃないですか。なるほど。
そうなん
だ。じゃあこれからもずっと趣味は餅つきで続けますかね、これは。
はい、そうですね、来年も決まってるんで行きます、
うん、うわ、そうか、大変だ、素晴らしいですよ、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい、ということでありがとうございました、今日は。
はい、ありがとうございました。
今年もやるんでしょ、この後は30日。
あ、より、今年は年内はやらないんですけど。
あ、そうですか、
年明けにやります。
うん、そうですね、なんかこう餅このついてるとみんな集まってきますけど、そのギャラリーに何か伝えたいことがありますか。
はい、あ、ね、あ、ぜひやる機会があればちょっとでもついてみてください。
確かにそうだね、一回経験するだけで、はい、普段食べる餅の美味しさも変わってくるかもしれないですね。
ありがたみが違いますもんね、
うん、はい、はい、ありがとうございました、多摩地区から。
はい、友近から。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
どうも失礼いたします。
失礼します。
いやー。餅をつくのと食べるのは別だと
か。そうだったんですね。やっぱ餅が好きで、うん、つくのが好きっていう方もいらっしゃるんですね。うん、
水分量とかいろいろ勉強になりました ね,
ね。リズム感なんですね。うん、ちょっとどうかな。でも
あと買うとこね。薄と切れを買う。まずはやっぱりだからそういうイベント行ってね、つかせてもらうというのが入り口かもしれない、ね。
なんかコネクトでこう餅つき大会とかいつかできたらいいですね。
ああ、はいはいはい、いいですね。で誰がどういう役目やりますか。
私はじゃあ愛の手をやります。
では
ダメですか。
一番ダメですよ。
あれ
でそれはどっちかというとパートナーにやらせてください。
ああそうですか。
レンゲさんがやっぱついて。
いやいやいや、でもね、人のこの手が入るところに重いものをこう、うん、持つの結構やっぱ責任いるじゃないですか、うん、ドキドキしますね。
飯塚さんの手をバ
イジー。怖い怖い怖い
怖い怖いね、はい、まあ、いつかそういうの日もあってもいいかもしれない
ですね、うん、
はい、ということで今日は餅つきがうまいパイセンの皆さん電話つながさせていただきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
さあこんな感じで毎週毎週電話でいろいろお話を伺いたいパイセン探してます。今探してるのはこちらの皆さんです。
はい、成人式で昔の同級生に久々に会って結婚したパイセン、うん、お年玉を10万円以上もらったことがあるパイセン、
はい、
そして新たに今ボディが筋肉ムッキムキのパイセン。
なんだこれ、うん、いやいいね、
鍛えてる人
どうですか、ムッキムキは。
あ、私ね結構もともと筋肉質なんですよ。
へ
え、ちょっとこのね全然鍛えてないん
ですよ。うわ本当だ、結構力こぶが出てる。すごい、
力こぶ結構出るんですよ、うん、ええー、でも鍛えてはないんです。
ああそういうタイプなんだ。
そういうタイプなんです。
そういう人はどう、なんか人によってさ、ええ、ムッキムキに挟まれたいって人いるじゃん。
ああ別に挟まれたくはないですね。
もう一回触ったことはない、あのボディービルの日本一の人、仕事一緒になってすごかったね。あの同じ人間と思えなかったよ。
ところをこうね、こうピクピクピクって動かせるんですよね、
うん、
ルーレットみたいなね。
はあ、すげえ。これはどういうことになるのか、僕はもう先輩で西川貴教という先輩がいるので、
はい、
まあ何のためにやってるのか分からない。そういうから、うん、話は、ね、どうしてそこに挑んでるのかも聞きたいよ、
そうですね、どれぐらいでムキムキになったか、
はい、楽しみでございます、
はいはい、懸命にパイセンと書いてこちらまで送ってください、はい、メールアドレスはコネクトアットマーク tbs.co.jp、 コネクトアットマーク tbs.co.jp です。電話 OK という方は電話番号もお忘れなく、はい、事前にスタッフからご連絡いたします。
お待ちしております。以上、土屋亮のもしもしパイセンでした。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。